こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。シフト解剖究極の人的資本経営は、日経ビジネス副編集長の飯山達之助が、IT 企業シフトの急成長を人的資本経営の観点から分析したビジネス書である。日経ビジネスの特集をもとに大幅に加筆された本書は、創業者である短歌大社長への取材や同社の制度分析を通じて、採用評価育成、エンゲージメント、営業の仕組みを体系的に描く。中心にあるのは人件費を抑制すべきコストではなく、企業価値を増やす投資として扱う発想である。特に社員の給与上昇を組織成長の結果であり手段でもあると捉える点が特徴的だ。一般的な人事制度論ではなく、急拡大する企業がどのように人の能力を可視化し配置し報酬に反映しているのかを具体的に検討する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、人件費をコストではなく成長投資として扱う経営観。本書の核にあるのは、人的資本を財務上の負担ではなく売上と利益を拡大するための投資対象として見る考え方である。シフトでは社員の給与を上げることが単なる福利厚生ではなく、能力開発、業務成果、顧客価値の向上と結びつけて語られる。一般的な企業では賃上げは利益を圧迫する要素として扱われやすいが、本書が描くシフトの発想では、給与上昇は人材の市場価値を高め、より大きな仕事を任せ、組織全体の生産性を高める循環の一部となる。重要なのは賃金を上げるかどうかという単純な議論ではなく、賃金上昇を可能にする収益構造、評価制、育成プロセスを同時に設計している点である。この視点により、人的資本経営は理念的なスローガンではなく、利益成長と連動した経営システムとして理解される。次に、上司の役割を部下の市場価値向上に結びつける評価育成制度。本書で特に印象的なのは、管理職の責任を部下の成長と報酬向上に強く結びつけている点である。シフトの人的資本経営では、上司は部下を管理するだけの存在ではなく、能力を見極め成長機会を与え、成果を給与に反映させる役割を担う。これは評価を年次や印象で処理する人事運用とは異なり、社員がどのような能力を伸ばし、どのような仕事で価値を生むかを継続的に把握する仕組みに依存している。本書で紹介されるトップガンのような取り組みも、社員の隠れた能力を発見し、従来の経歴だけでは見えにくい可能性を引き出す文脈で位置づけられる。評価制度の狙いは序列をつけることだけではない。社員本人、上司、会社が能力と成果を共通の言語で把握し、給与や配置に反映できるようにすることで成長の再現性を高めることにある。さらに、前職や学歴に縛られない大量採用を支える選抜システム。シフトの採用戦略は従来型の経歴重視採用とは異なるものとして書かれる。 IT 企業でありながら、前職や学歴だけで候補者を判断せず、多様な経歴を持つ人材を受け入れる姿勢が強調されている。本書が重要視するのは、過去の肩書きよりも入社後に能力を発揮できるかどうかを見極める仕組みである。急成長企業が採用人数を増やす場合、単に採用基準を緩めれば組織品質が下がるリスクがある。しかし、シフトの事例では採用を大量化しながらも、適正の見極め、教育、配属、評価を組み合わせることで人材の活用可能性を広げようとしている。これは人手不足の時代における採用競争の別解でもある。完成された人材を奪い合うのではなく、未発見の能力を持つ人材を発掘し、組織内で価値化する発想が本書の採用論を特徴づけている。そして、エンゲージメントや会議の状態まで数値化する管理手法を、本書は、シフトの人的資本経営を精神論としてではなく、データに基づく管理手法として描いている。社員の評価や育成だけでなく、エンゲージメント、会議の活性度、組織内の関係性に至るまで、可能な限り状態を把握しようとする姿勢が特徴である。人事領域では、やる気、雰囲気、心理で安全性といった言葉が抽象的に使われやすいが、シフトの取り組みでは、それらを観察可能な指標や行動に近づけようとする。もちろん、すべての人間行動を数値で完全に説明できるわけではない。しかし、本書の意義は、曖昧な感覚に任せていたマネジメント領域を改善可能な対象として扱う点にある。データは人を機械的に管理するためだけの道具ではなく、問題の早期発見、上司の介入、配置や育成の見直しを行うための共通基盤として機能する。最後に、優秀な個人に依存しない営業の仕組み化と組織拡張。本書は人事制度だけでなく、営業戦略も人的資本経営の一部として扱う。シフトの特徴は、営業を一部の突出した個人の能力に依存させず、再現可能な仕組みとして設計しようとする点である。急成長企業では、創業者や少数のエースが売上を牽引する時期があるが、 そのまでは規模拡大に限界が生じる。そこで重要になるのが案件獲得、顧客対応、提案。組織内連携を標準化し、多くの社員が一定水準以上の成果を出せる構造を作ることである。この視点は、人的資本経営を人事部門の施策に閉じ込めない、採用した人材をどう営業成果に結びつけ、成果をどう評価し、報酬や成長機会に戻すかという経営全体の設計に関わる。人の能力を最大化するには、人そのものだけでなく、人が成果を出しやすい業務構造を作る必要があることを本社は示している。結論として本社は、人的資本経営を抽象的な理念ではなく、採用評価、育成報酬、エンゲージメント、営業の連動した仕組みとして理解したい属者に向いている。特に経営者、人事責任者、事業部門の管理職、急成長企業の組織設計に関わる人には実務的な示唆が多い。読者が得られる利点は、賃上げや社員満足を単体の施策として考えるのではなく、収益モデルやマネジメント責任と結びつけて捉え直せる点にある。一方で、シフトの精度は同社の事業特性、成長段階、経営者の思想と密接に結びついているため、他社がそのまま模倣できるとは限らない。その意味で本社は万能な人事マニュアルではなく、人的資本を本気で経営の中核に置いた場合に何が起こるのかを示すケーススタディとして読むべきである。同ジャンルの多くの本が制度論や開示対応によりがちな中、本書は企業の成長現場に根差した具体性と、報酬を含む踏み込んだ経営思想を描いている点で際立っている。ご支援いただける場合は、飯山辰之助。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。